それでは、招かれた祝宴、招かれた祝宴等の題で、三浦正信牧師よりメッセージをいただきます。
今日は、婚約式がこの礼拝の中で持たれるということもありましてという、そういう理由ではないんですけれども、聖書の中には結婚式とかですね、祝宴とか、宴会をこう例にしているイエス・キリストの例え話が随分多く出ているんですね。今日のところでは、イエス・キリストが、ある当時の非常に社会的に立派でなこの宗教的指導者の方に、家の食事に招かれたときに、そこで語っている一つのこの話からですね、この聖書で言われている救いというものがどういうものであるのか、あるいは、天国というものがどういうものであるか、そういうことをイエス・キリストが話しているところでありますので、そこを今日はこの礼拝の中で中心に見ていきたいと思います。今司会者の方が読んでくださいましたルカによる福音書の14章、この最初の一節のところを見ていただきますと、このように書かれてあります。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。パリサイ派の指導者、聖書の中にはよく出てくるんですけれども、当時のこのユダヤ、今のイスラエルになりますけれども、ユダヤ教のパリサイ派の指導者という人たちといえばですね、この当時社会的にはとても地位のある、その社会的にもですね、一目置かれるような立場にある人たちでした。そこにですね、イエス様はこの招かれたわけですね、食事の席に。おそらく一緒にいた人たちもそのパリサイ派、立法学者パリサイ派と言われますけど、パリサイ派の指導者の人たち、あるいは非常にそういう地位のある人たちが多く招かれていたのだと思います。彼らは非常に立場のある人というのは誰でもそうかもしれませんけれども、特に彼らはですね、その自分たち の, その指導者的な立場というものに固執している傾向がありました。ですから、そのイエス・キリストがいろんな人たちにこの教えを説いたり、あるいは病気の人を癒したり、あるいは弱っている人たちを助けている、そこにこう人々が集まってくるわけですけれども、そういう状況をあまり快く思っていませんでした。ある意味では妬みの思いを持ってですね、けしからんとこういう思いを持っている人たちでした。そういうこの状況からしてですね、このパリサイ派のある指導者の家に招かれた、イエス様が招かれたというのも、あまり好意を持って招かれたというよりは、キリストの荒探しをすること、あるいは、その何かですね、そういう姿を見せて、この人々に見せつけるために、呼んだのではないかと、少しそんなことが思われるところでもあります。この14章の1節から6節、ちょっと今はもう時間がないので読みませんけれども、ちょうどその1節から6節を見ますと、明らかにこのイエス・キリストをちょっと陥れ入ようとしている、そういう会話がずっと出てくるんですね。さて、そういう中でですね、イエス様はそこに招かれている人たちの様子を見ながらですね、みんながその食事の席で、我先にその上座、ここでは上座、八節とか何節見ますと上座というふうに、振り仮名振ってありますけど、いわゆる上座ですね、偉い人が座る席にこう座ろうとしているのをこう目撃されたわけですね。日本人は非常に奥ゆかしいのであんまりそういうことはしませんけれども、どっちかというとあんまり上座って言ったらこうちょっと席が空いちゃうぐらいですよね。あんまりそこには自分が行くにはふさわしくないと思ったり、行くとちょっと緊張して食事もできないと思ったりですね、いろんな理由で、少なくとも表面的にはですね、上座を遠慮するという傾向が日本人にはありますけれども、当時のユダヤ人の中には割と、そんなことを考えずにですね、我こそその上座に行くぞという、なんかそういう雰囲気がこの 食事の席でも見られたようで、まあ、そんな様子を見てですね、イエス様14章の10節で、招かれるようなことがあって言ったなら末席に着きなさいと、まあ、そんなことを、その中でおっしゃっています。しかし、まあ、これをおっしゃったのはですね、ただ表面的にその、上座は遠慮しなさい、末席に着きなさいということを言いたいわけではなくて、まあ、その後の11節、なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですという、まあ、このことをどうも伝えたかったようです。その座る席が上座であるか末席であるか、まあ、そういうこと以上にですね、私たちのこの心のありよう、心の高さというもの、そういうものにその注目しなさいという感じでしょうか。というのは、まあ、この後、まあ、今日のところでその天国の救いについてそのこのいろんな例え話をされるわけですけれども、この天国というものが、あるいは神様が与えようとしている救いというものが、非常にこの心の高さ低さというものが問題にされるということを、まあ、イエス様はこのパリサイ人たち指導者たちに伝えたかったんですね。表面的に自分たちは立派にやってる、表面的に自分たちはこの人々から尊敬されるような生き方をしている、そういうところで満足していて、その心の中は非常に高くなっている、それは決してこの救いには近い状態ではないという、何かそんなことをですね、イエス様おっしゃるかのように14章の11節で、なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですという、まあ、そういうことをおっしゃった後に、今日のお話をされています。まあ、そういう流れでですね、今日の12節のところ、見たいと思いますけど、12節から14節もう一度お読みします。14章12節から、またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。なんか非常に逆説的なことを言ってるな、何を言ってるんだろうってこう思いやすい箇所だと思いますけども、まあ、ここで一つのこうキーワードになっているのはですね、このお返しという言葉なんですね。まあ、要するに別にその食事の席に友人や兄弟親族を招いちゃいけない、そういう話をここで伝えているわけじゃなくてですね、そういうことよりもですね、このパリサイ派の指導者たちの心の中にあるそのお返しを求める心、見返りを求める心、あるいはそれを受けるにふさわしいと思っている心、まあ、そのことにイエス様は非常にこの焦点を当てておられます。見返りを求めないことの幸い、幸せ、何よりも私たちが受けられるこの素晴らしいお返し、見返りというのは天国における復活の命であるということをイエス様ここで伝えておられるんですね。14節、その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。義人の復活っていう言葉は、ちょっと聞き慣れない表現ですけれども、それこそパリサイ派の人たちが非常に好んで使う言葉だったんですね、この義人の復活っていう言葉。まあ、要するに、人が死んだ後に復活の体が与えられる、天国において復活の体が与えられる、まあ、これを義人の復活っていう表現を彼らは好んでしていたようです。でもイエス様は逆にその彼らのそういうよく使う言葉を用いてですね、こんな素晴らしい永遠に至るお返しがあるんだから、 だからこの地上で見返りを求めて、お返しをたくさんしてくれそうな人だけを招くんじゃなくて、全くお返しもできないようなこの13節にあるようなんですね、貧しい者、体の不自由な者、足のないた者、盲人たち、あるいは当時非常に社会的には弱い立場にあったような人たち、そういう人たちも招きなさい、そういうふうにおっしゃるんですね。でも実は、このパリサイ派の指導者たち、立法学者たちはまさにこの13節にあるような人たちを、ある意味で軽蔑していました。自分たちは彼らとは違う、そんな感じでですね、非常にある意味では彼らのことを無視していた、この社会によってもこう自分たちとこう一線を引いていた、そういう人たちなんですね。そのことさえも彼らは正当化していました。彼らは救いには値しない、自分たちは立派であるから天国にふさわしい、そういう考えを持っていましたので、非常にこの見下す思いがあったんだと思います。そういう意味ではこのイエス様の、イエス・キリストの言葉というのは非常に彼らにとっては、受け入れがたい、なんていうことをこの人は言うんだっていうですね、そういう教えであったと思います。自分たちが普段無視している、受け入れていない人たち、彼らを招きなさい、それがいいことだと言われるときにですね、彼らは非常に不快感を表したのだと思います。それに対して、15節で、その中にいたお客さんの一人はですね、こういうことを言うんですね。15節、イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと言った。これをそのまま取れば何でもない言葉なんですけれども、おそらくここにいた客の一人ですから、彼も多分その同じパリサイ派の指導者の一人であったと思います。その人がイエス様が、あなたは幸いです、義人の復活の時にお返しを受けるから幸いですと言われたその言葉を受けてですね、自分たちのように立派に生きてきた、そして神の国で当然食事できる私たちはなんと幸いなことでしょうという、ある意味では自画自賛している表現でもあるんですね。ここは自分たちは神の国に当然入れる、美人の復活の日にまさに自分たちこそその立派な生き方をしたお返しをいただき、天国の祝宴に預かる、それにふさわしい人間だ、それほど自分は立派な生き方をしてきたんだと、だから私たちこそ、私こそ幸せな人間だと、そう言わんばかりの15節の言葉というのは表現なんですね。それを聞いてですね、イエス様はこの16節から、また一つの例え話をされます。当時のこの中東世界では、人をこの招待するとき、この祝宴、いろんな宴会とかですね、いろんな食事に招待するときには、二度招待する習慣があったそうです。日本、普通はあんまりそういうことをしないと思いますけども、当時のこの世界ではですね、人を正式に招待するときには二度招待するという習慣がありました。それが正式な招待の仕方だったそうです。事前にこういう食事会をしますから、あるいは祝宴をしますから来てくださいという、そういう案内を最初に出してですね、そして、それに行きますといった人に対して、今度その当日の直前に、そこの、奴隷とかしもべ、お手伝いの方がですね、また人々にこれからすっかりも用意ができたんで祝宴が始まりますよと、もう一回人々に招待に行く、あまり遠い人ばかりの場所では無理だと思いますけれども、その2度目の招待があって初めて正式に招待されたというふうに受け取る、そういう習慣があったんだそうです。ですから1度目に行きますと言って、そして2度目の招待を断るというのは、非常に無礼なこととされていました。もう食事の用意もちゃんと人数分用意してありますから、 そういうその2度目の招待をですね、している時の例えばの詩がこの16節からされています。ちょっと読みします。16節、するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。まさにこれですね、盛大な宴会を催して、もう大勢の人を招いた。そして宴会の時刻になったので、もう一回、二度目にですね、人を使わして、その招いたいた人たちに、さあもう用意ができましたから来てくださいと、そこで2回目のその招待をするわけですね。するとですね、この18節以降で、次々にもうその1回目の招待では来ると言っていた人たちが、キャンセルするわけですね。やはり行けなくなりました。この当時の社会にあっては非常に、その2度目の招待を断るというのは、無礼なこと、さっきも子供をお話ししましたけど、失礼なことなわけですね。しかも、その理由が、その招待を断るほどの理由なのかというような理由なんですね。3つのパターンがここで記されています。18節、1つ目は18節、ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます。まず最初の人が断った理由は、畑を買ったのでそれを見に行かなければならないという理由。畑を買う前で、その下見といいますかね、買うかどうしようかを決めるために見に行くというなら分かりますけれども、もう畑を買ってしまったのでそれを見に行かなければなりません。これ自体ですね、非常に そんなことで、来ると言ってたそのこの宴会を断るのかという、そういう理由なわけですね。もうすでに畑を買ってあるのに、それを見に行くために、キャンセルします。別にわざわざ招待を断って、もう買ってある畑を見に行く必要はないではないかと、非常にそのキャンセルする理由としては、貧弱な理由なわけですね。次に2番目の人、もう一人の人が断った理由、19節。もう一人はこう言った。5匹の牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。農家の人なんでしょうかね。5匹の牛を買った。でもこの人ももうすでに買っているわけですね、牛を。その牛を買ったので、これからそれを試しに行くところです。もう買ってあるにもかかわらず、それを試しに行くから、やはりこの宴会をお断りしますと言ってるわけですね。そして3つ目の人、20節、また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。イスラエルや中東世界では、兵役というのがありますけれども、兵役に関しては結婚して1年は戦いに出なくてもいいという、そういうこの規則といいますか、聖書でもですね、申命記の24章5節にそういうようなことが書かれてあります。ですから、兵役でしたらそういうことも社会通念としてあったわけですけれども、しかし、結婚したからといってこの宴会に急に行けなくなるような理由でもないわけですね。決してこの招きは戦争ではありませんから、そういう意味では結婚したので行くことができませんというのも、あまりそのキャンセルする理由としては、薄いわけですね。この食事の席に招いていた主人としては、どれも納得しがたいキャンセルの理由でした。普通でも2度目の招待を断るというのは、よほど、のことがない限り失礼だという、そういうこの社会の中にあってですね、その断る理由もあまりにもいい加減であった。ですから、それを聞いて主人は怒ってしまうわけですね。21節、しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい者や体の不自由な者や 盲人や足のなえた者たちをここに連れてきなさい。まあまりにもこの理由としては納得できない理由で次々に人々がキャンセルしたもんですから、もう主人は怒ってですね、もうじゃあ誰でもいい、もうとにかく大通りに行って、もう誰かで構わず、もうこの祝宴に招いてきなさいと、まあそのしもべに言うわけですね。すると、22節、しもべは言った。ご主人様、仰せの通りいたしました。でもまだ席があります。もう大通りに行っていっぱい人を呼んできた。それこそ、家もないような、まあ、ホームレスに近いの人たちもいたかもしれません。もうそんな人たちも含めてですね、路地に出て行って、しもべはもう誰かで構わずこの祝宴に招いてきたんですね。それでもまだ席があります。そして23節、主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。もうとにかくその空いてる席があったらもったいない、もういっぱいになるまで、もう誰でもいいから人々を連れてきなさいと、まあ、そういうふうに主人は言います。まあ、こういう例え話をされるわけですね。ここでイエス様は、先ほども言いましたけど、15節で言ったこの神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと、自分こそ天国に行けるにふさわしい人間だと、そう思っているパリサイ派の指導者に対してこの例え話をしています。おそらく彼は自分は救われるにふさわしい生き方をしてきた、天国に入れて当然、そういう生き方をしてきたと自負していたでしょう。しかしイエス様はここで、ある意味では彼らが忌み嫌っている、日頃軽蔑しているような、この21節にあるような人たちですね、そういう人たちが最終的には神の国で食事をする人なんだ、義人の復活の時にお返しを受ける人になるのだと、そうおっしゃっています。二度目に招待された時、最終的に招かれた時に、その招きを受け入れた者こそ救われる。神の国の宴会には実は全ての人が招かれているんですね。まあ、ここでイエス様はその天国の救いのことを例えていらっしゃるわけですけれども、まあ、最初は、まあ、決まった人に招いていたわけですけれども、結局その招いていた人たちが来なかったわけですね。まあ、この招いていた人たちというのは、まさにこのパリサイ派の指導者とかですね、当時のユダヤ人のことを指しているわけですけれども、でも彼らはその招かれた救いを拒否してしまいました。いろんな理由で、まあ、そこで、もうユダヤ人に限らない世界中の人、いわゆるユダヤ人以外の異邦人も含めてですね、全ての人をもう 町の大通りに行って、この招いてきなさい、呼んできなさい、誰でもいいから連れてきなさいと主人は言うわけですけども、まさに天国もある意味では全ての人がこう招かれているわけです。聖書というのはある意味でその天国の招待状みたいなものです。しかし多くの人たちは自らその招きを断ってしまうんですね。どうして断るのか、まあ、その理由が先ほどの3タイプの人たちに、この記されているように思います。18節に出てきた、まず畑を買った人、いわゆる自分の持ち物、財産、所有物、そういうものにもう目が奪われてしまっている人たちですね。自分にとってはこの畑が大事なので、その宴会に行くことよりも私にとってはこの畑が、持ち物が、今持っているこの持ち物が大事です、そう言って握りしめて、天国の祝宴の招待状に、をキャンセルしてしまう。持ち物でキャンセルしてしまう人。19節に出てくる極引きの牛を買った人、まあある意味で農業、仕事ですよね。仕事が忙しいので天国の宴会はキャンセルします。20節では結婚したので、家族や、家族がいるので、天国の招きはキャンセルします。 まあ、このようにいろんな理由をつけてですね、何にも変えがたい宝である天国の席を自らキャンセルしてしまう、その姿を、まあ、イエス様この例え話の中でこう伝えておられるんですね。まあ、別にその仕事をすることや結婚することは悪いことだって決して言ってません。持ち物を持っていることも悪いことではありません。ただそれにしがみついて、それ以上にもっと大切なこの天国の祝宴をキャンセルしてしまっている、まあ、そのことを非常にイエス様は憂いて、この特にパリサイ派の指導者たちに対してですね、憂いて訴えているわけですね。天国の祝宴には全ての人が招かれています。こういうタイプの人は招かれないとかですね、社会的にこういう立場にある人は招かれないということは一切ありません。全ての人が招かれています。それにもかかわらず、多くの人たちはこの3タイプの人のようにですね、理由をつけて、この永遠の出来事よりも一時的な今の出来事だけにしがみついて、その正体を自らキャンセルしてしまっています。イエス様はこの出来事をですね、別の箇所でもこんなふうに表現しています。マタイの福音書の7章13節から14節、有名な聖書の言葉でもあります。まあ、いろんな意味で、この用いられる言葉ですけど、マタイによる福音書の7章の13節14節、狭き門という言葉ですね。マタイの7章13節、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。狭き門という、まあ、小説もありますし、そういう表現よく一般的にも使われます。まあ、ここはまさにその天国の門がですね、まあ、狭き門だとイエス様もおっしゃってるんですね。先ほどは、まあ、誰でも招かれている、すべての人が招かれていると言ってるのに、どうして狭き門なのか。まあ、普通狭き門といえば、例えば、まあ、大学でしたら難関校と言われている非常に難しい大学を受けるとき、この大学は狭き門ですって言いますよね。何か資格を取るときにも、非常に資格を取るのが難しいような、この資格であったらば、それに受かるのはもう本当に狭き門だ、まあ、そういうふうに言います。よほど実力を身につけた人でないと入れない、非常に難しい、一部の人しかこう入れないような、エリートしか入れないような、そういうものの時にこう狭き門っていう言葉を使いますけれども、どうして誰でも招かれている天国が狭き門になってしまうのか。これはある意味でいわゆるその社会で狭き門と言われているものとは全く逆でですね、あまりにも簡単なので人々はあまりその価値を感じないんですね。そのために結果的にはキャンセルしてしまう、狭い門となってしまいます。すごい難しい大学に受かったらば、ちょっと滑り止めにしていたところはキャンセルしますけれども、ちょっとそういう感覚でしょうかね。自分にとってはこんな簡単なところは行きたくない、そう言って自らキャンセルしてしまう。だから結果としては狭き門になってしまいます。本当なら先ほど宴会に招いた主人が言っていたように、まあ、貧しいものでも体の不自由なものでも、あるいは当時 の、 この社会的にも少数派マイノリティと言われるような人であったとしても、みんな招かれている、その招待にキャンセルしないで、その招きに応じれば誰でも入れる広い門なのに、広き門なのに、そこに価値を見出さず、いや私はもう何が何でも自分のこの持ち物を大事にします、その祝宴は結構ですと断っていく、今仕事が忙しいから断っていく、結婚で家庭が大変だからそれで断っていく、あるいはいろんな理由でですね、断っていく、キャンセルしてしまう、 本来なら広きもんなのに、そこに価値を見出さず、今見えてるものだけに固執して大事にして、死んだ後の永遠をどうするかということに目も向けないから、結果的に狭き門になってしまうのだと、イエス様はここでおっしゃってるんですね。本来なら天国など行ける資格もないものが天における永遠の命という素晴らしい見返りを与えられる、こういう救いがあるんだ、イエス様はそれを伝えに来られたわけですけども、それは実は非常に単純な救いなんですね。主イエスを信じるだけで与えられる単純な救いだと言われています。新約聖書の使徒の働きの16章、まさにストレートにですね、どうしたら救われますかと言っているときに、もう本当に単純に明快に答えられているところがあります。使徒の働きの16章の、30節と31節、使徒の働きの16章30節と31節、これは伝道者パウロとシラスがですね、非常にこの迫害されている中で、牢に入れられた時があったんですけれども、その時に大地震が起きてその扉が開いてしまった、それを見張っていた看守がもう逃げられてしまったと思って自殺しようとしているところがあるんですけれども、そこでパウロたちは逃げないでですね、ちゃんと私たちがいるから自害してはいけないと彼にこう引き止めた、その時にその看守が、牢屋の看守が、このパウロたちに聞きました、16章の30節、そして二人を外に連れ出して、先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。まさにこれだけなんですね。救われるためには何をしなければなりませんか。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもまたあなたの家族にもその救いが及んできますよと、そのように、パウロという 大伝道者、世界史にも出てくる有名な方ですけども、彼は言いました。まさに単純なんですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それ以外にこれをしなさいあれをしなさいというのは一切くっついていません。救いのためにはただ主イエスを信じること、じゃあその主イエスの何を信じるのか、その人の働きの後ローマ人の手紙の3章、10節に、ローマ書3章10節で、パウロが、この旧約の預言者の言葉を引用しています。義人はいない、義人というのは義ですね、正しい義人はいない、一人もいない、聖書はこの正しい方、本当に正しい方、清い方は神のみであると言います。その神の前に出た時には誰一人正しいと言える人、義人は一人もいない。それが聖書の人間観なんですね。どんなに人格者であっても、優しい人であっても、いつもニコニコして朗らかそうに見える人であっても、困った時に助けてくれる人であっても、そういういい人がじゃあ罪がないかというと、そうじゃない。神様の前に立つ時には誰一人正しい人はいない。義人はいない、一人もいない。すべてのものを作られた作り主である神様を無視して、何が何でも自分の道を行く、我が道を行くという、作り主である神様抜きにですね、自分の道を行くというのが聖書でいう罪の根源です。こういう犯罪を犯したとかですね、こういう罪を犯したというその具体的な行為以前にですね、すべてのものを作り人を作られた神を無視して生きること、それが罪の根源とされています。従うべき人に従わず、 その方を自分の主と認めないために、その人生は常に的外れな人生になってしまいます。同じローマ人への手紙の3章の25節と26節、ちょっと分かりにくい表現かもしれませんけれども、ロマ書の3章の25節、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。今の25節の後半にありました、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。本来なら従うべき方に従わないできた、この救い主を無視してきた、その罪も神は忍耐をもって見逃してこられた。そして、神は一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。罪を唯一持たれないでこの地上を歩まれたイエス・キリストが、すべての人の罪の罰を身代わりに負って十字架で死なれた。それがキリストの十字架の意味です、出来事です。私たちが神の前に立つときには、非常に自分の醜さ、汚れ、罪ある存在だということをどこかで認めざるを得なくなります。でもそれを認めて、キリストが私のこの罪の代わりに十字架で死なれた、そして神の子ですから3日目にその死からよみがえられた、この方を信じる者に同じく死んだ後に天国における復活の命を、永遠の命を与えるというのが、聖書の変わりない約束です。今のロマ書の3章の26節の最後、イエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。イエスを信じる者を義と、正しいとお認めになる。どこまでもそこに求められているのは信仰です。行い、生き方以上に信仰が問われています。イエス・キリストが人として歩まれたこの福音書の時代、西暦というのがイエス・キリストの誕生をほぼ基準にして測られていますから、約2000年前ですけれども、社会的に地位のあった先ほど の, あのパリサイ派の人たち、指導者たちの多くは、自分たちが罪ある存在であるとは夢にも思いませんでした。むしろもう物心ついた時から正しい生き方をしてきた、救いを受けるにふさわしい正しい人間であると自負していました。そういう意味では、彼らから軽蔑されていた貧しい人たち、社会的に弱い立場にある人たち、彼らの方が自分の罪というものを容易に認められたのかもしれません。罪悪感で苦しんでいたような人たちもたくさんいたかもしれません。罪とですね、責められるだけでしたら、これほど人間苦しいことはないと思います。今日もさまざまな罪悪感、自責の念から自ら命を絶つ人がたくさんおります。誰も自分の罪など認めたくないと思います。でもそこに確実な許しというものがあるならば、必ず許しがあるという安心があるなら、私たちは大胆に神の前に罪を認めることができるのです。人から自分の失敗した罪を許してもらう程度でしたら、それは非常に部分的な罪ですよね。あのことに関して、悪いことした、ごめんって言って謝って許された。でもそれは本当に部分的な、一つの罪について許されたという実感しか持てません。しかし、すべてのものを作り、すべてを治め、天国の鍵まで持っておられる権威ある神が、 その神が私を許してくださる。その許しを知ったなら、こんな嬉しい、こんな喜びはありません。先ほども主の御前で喜びの歌と喜びの賛美をしましたけれども、私の罪が許された。私は罪から救われた。人じゃない神が許してくださった。それを本当に実感したならば、こんな嬉しい、こんな喜びはありません。誰一人、神の前に自分の行い、自分の生き方で正しいと認められる人は一人もいないというのが、聖書の宣言です。義人はいない、一人もいない。そういう意味では私たちはもうみんな、この救いに対して全滅です。誰一人それにふさわしいものはいません。それにもかかわらず神様は全ての人を招いてくださっているというんですね。神を救ってくださる方は、むしろこんな私を天国の祝宴に招待してくださってありがとうございます。本当にそれに招かれるにふさわしい、もう社会的に私はもう全然そんな素晴らしい立派な祝宴に招かれる価値は一切ないんだけれども、あなたが招いてくださったから、喜んで感謝して受けます。キャンセルしないで受けます。そう感謝して受け取る人が救われる人だと聖書は言っています。ですから神様は私たちに決して見返りを求めておられないんですね。救ってやるから、そしたらこうこうこうしなさいとかですね。決して別に神様は私たちが見返りを渡さなくても存在していく、いける方ですから。私たちが頑張って支えなければ潰れてしまうような方ではありません。神様は人間に一切見返りを求めていません。ただ愛するゆえに一方的に救いたい。そう思って全ての人に招待状を出してくださっています。ただそれをキャンセルしない限り、それを受け取る限りは全ての人が本来この天国に入れる広き門なんですね。でもそこに価値を見出さないで、私はこちらの方が大事ですからと言ってキャンセルしていくから狭き門になってしまいます。聖書が言っている救いというのは非常に単純なものであり、そしてそれはもう神様からのある意味でただで与えるプレゼントです。先ほど何度も引きまして今ローマ人の手紙の3章の24節、22節から読みましょうかね。ロマ書の3章の22節、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。すべての人は神様の前には罪ある存在です。清い神様の前に立つならば、別に犯罪を犯しなくても、清い神様の前に立つならば、自分は本当に汚れていると感じます。神からの栄誉なんか、救いなんか受けることが絶対できないとさえ思います。しかし、24節にあるように、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖い、贖いっていうのは、犠牲を払って買い取ることですけれども、キリストが、ご自分の命を犠牲に払って私たちを買い取って神のものにしてくださったゆえに、値なしにこちら側には何の良いものもなくてもそのまんまで正しい義と認めてくださる。全部神の恵みだ。恵みというのはただ一方的にただで与えるプレゼントです。この神の恵みによって私たちは救われる。もう神はすべての人にこの招待状を出してくださっている。それを受け取ってキャンセルしなければ、もうただで救う。それが神の約束であり、聖書が説いている救いです。ぜひ、この差し出されている招きを、 本当に受け取っていくものでありたいと思います。これを受け取れば受け取れるほどありがたいな、嬉しいなと喜びが湧いてきます。本当に主の御前に、恐れではなくてですね、この喜びが湧いてまいります。それはこんな私も招かれている、こんな私も救っていただけるというこの感謝が溢れてくるからですね。本来でしたら広きもんである救い、それを私たちがキャンセルするから、価値ないものとするから狭き門になってしまいます。神様は全ての人にこの恵みを知ってほしい、このプレゼントを受け取ってほしい、やがてこの地上は滅びる時が来るけれども、その死んだ後の永遠を共に生き過ごしたい、そのように願っておられる方です。ぜひこの与えられた救いの大きさ、神の恵みというものをさらに深く知っていきたいと思いますし、まだよく神の恵みってわからないなと思われる方もたくさんいらっしゃるかと思います。必ず神様がその恵みの大きさをこれからも知らせてくださると思いますので、キャンセルせずにですね、続けてこの神の招きに応えていっていただきたいと思います。もう一度今のローマ人の手紙の3章の24節だけ読んでお祈りをしたいと思います。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。ではお祈りをさせていただきます。天の父様、イエス・キリストが語られた例えのほんの一部ではしかありませんでしたけれども、ここからこの天国の救いについて私たちにこの語りかけてくださり感謝をいたします。本当にこの天国の祝宴における招きは全ての人に招待状が出されている、本当にそれをキャンセルさえしなければ受けることができる救いであることをありがとうございます。私たちはついつい難しく考えたり、どこかでやはり、いい人間でなければダメなんじゃないかとか、立派にならなければ救ってもらえないんじゃないかとか、そういう自分の行いや表面的なもので、頑張って得ようとしてしまいますけれども、そこに必ず心の高ぶりが伴ってまいります。どうぞ私たちの心を打ち砕いてくださり、本当にただ神様の恵みと憐れによらなければ滅ぼされても当然であることを思い、この罪人を憐れんでくださいと主にひざまずき、この差し出された救いをいよいよ感謝して受けていくものでありますようにお導きください。どうかまだこの恵みはわからないという人もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、あなたはすでに一人一人にこの招きを、天国の祝宴の招待状を出してくださっていますから、どうかその招きをキャンセルすることなく受け取り続けていくことができますようにお守りください。どうか間違っても自分の行いで救われると思い込むことがないように、あのパリサイ派の律法学者たちのように自分たちは救われるにふさわしいものだと、その表面的なこの行いだけで思い込んでしまうことがないように、どうか私たちの心を常に貧しく低くしてくださいますようにお願いをいたします。でも本当に本来でしたら広き門であるこの救い、どうか私たちが本当にそこにいよいよ価値を見出していくことができますように導いてください。どうしても見えるものにとらわれ、いろんなものに心を奪われてしまいやすい弱い私たちですけれども、神様がどうかこの天国の豊かさ、与えられている救いの大きさに目を向けさせてくださって、神様が与えてくださるこの霊的祝福がどんなに大きなものであるか、さらに心の目を開いてくださってそこを見させてくださいますようにお願いいたします。そして私たちが本当に希望を抱いて、本当に希望を失いやすいこの今の社会、世の中ではありますけれども、神様どうかあなたが与えてくださっている希望を持って生きることができるように、生き続けることができるように、主がお一人一人を祝福し顧みてくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みを救いを心から感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ一斉にお祈りください。